ラジオ ETC。 ETC の創業者福本浩一郎さんのお話、今日は第2回目です。浩一郎さんは外国人家庭でハウスボーイ、そしてドライバーとして働いた時の貯金を元手に、奥様の雅子さんと一緒にスーパー江戸屋を開業します。昭和30年頃のお話です。
安売りがいいっていうのが分かったの、僕ら外人のところで働いてたでしょ。それ外人がどっか移るとそこへ行きますよね。すると必ずその地域に一つ繁盛してる店があるんですよ。でそれっていうのは安売りやってるところなんですね。安売り屋って名前はないけど、それだから商売すりゃ安くりゃあんにはなるんじゃないかなっていうことで始めたんですよね。
この頃はね、物のない時代だったからね、どんどんこうね売れちゃった、出せば売れるって状態で、
江戸川台なんてスーパーなんかなかった時ですからね。そこでできたっていうんで、みんなうなぎで裸足できたって新聞に出たよな、こんな偏僻なところにもスーパーとか言っちゃって、確かそんなタイトルで、裸足で買い物に来たなんて新聞でしたよね。これでこの飛行機に名前が入ってたもんだからね。
江戸屋ってね、
そう、江戸屋儲けて飛行機買ったら買えるわけない、
買えるわけないだから いい写真ですね。
あの頃のところがあんまり道義的でもなかったから、商売やっててもね、安く売ることは悪くないなと思ったでしょ、今だとやっぱり周りの小売店が潰れたらかわいそうですよね、そこはあんまり考えなかったんだよね、江戸屋の低空飛行って言われたんですよね江戸屋の低空飛行って分かりますかって保健所の人間って言って、何ですかって業界の人は江戸屋の低空飛行って言ってますよって、何なんですかって法すれすれなんだって
スレスレ
スレスレに
低価格じゃないんだ、
あの落ちるときは外側へ、塀の外側に落ちるってあれだったんでしょうね。
とにかくね、当時昭和30年代でね、1日の売り上げ100万売るとね、お金勘定するの嫌になっちゃった
本当だ
った。1万円札がないから
、1万円札ができた頃はみんな店員にか数えてもらったらね、細かい硬貨数えたがらなんですよ。
みんな目方になっちゃう。目方でいくら。
1円のは1グラムですよね。
だからそういう時代にこうちょっと乗っかったのね。
これは江戸屋の支店の時の開店かなんかかしらだけど、市川の江戸屋でやった時はそれこそすごくて、あのお巡りさんが来て整理してくれて、
それはね
入場料を取ったんですよ、
スーパーなのに。
スーパーっていうもう言えないけど、小さい店30坪ぐらいですけどね、でその入場料を取ったのはなぜかっていうと、僕はその前に問屋さんがあの展示会っていうのをやるでしょ。そうすると普通の料理屋みたいなところで箱を並べてヒーツ敷いて品物になる、それは僕はすごく楽しかったわけですよ、普段見るような形でない。だからうちでもそれやればお客さん喜ぶんじゃないかっていうんで、いろんな金物だとかなんか集めるようになってからそれをやったんですよね。それで流行ったんだね。でそれから今度また店を広げて、というか45、6坪の土地しかないところで40坪の店作ったのか、35坪、40坪、そのぐらい、
ギリギリ違反建築、ね、
それでいつも建てるっていうと警察の休みの日に建て
る土日にタタタタって屋根つくまでつけちゃうああ、まあ今通用しませんよ、今の世の中。
そうしたらね、あんまり売れちゃうと売り上げも押さないんですよ。っていうのは人で、ね、ぎっちりで品物持ってっても並べられないんですよ、ぎっちりで。あの頃で1日ね
30万ぐらい、
そうじゃないよ、
もっと
100万とか120万で、最低で100万出たんだよ。それまで1日売ったっていくらも減らしないよね。100万あるととにかく商品単価が少ないですからね、今で言うと大変だったよね。
20円30円の商品単価だからね。
うわ、それで100万って
目が回っちゃうくらいね、人で押すな押すなで
動けなかったもん、ね、
デパートの売り出しのあれよりもっとすごいかも、
もっとわかんないね、狭いからね、30坪だと、うん、それで、この店の大きさで1日120万の限度だなって言ってたのね、いくらお客が来ても品物を補給できないから。市川でね、商売始めた時に300万売れたら
1ヶ月でしょ。
そうそう、1ヶ月、1ヶ月ね、僕はそういうふうに言われたから、300万は売れんのって言ったら、市川だから売れるよって問屋が言うから、だからみんな陰で笑ってたんですよね。市川で300万売れるわけないって僕は知らないから、じゃあ300万まで頑張ろうって言うんで、いろんなことしながら、だから売れたのね、300万も、うん、自分で何でも信用しちゃうでしょ、とやめそうに言わせると。だからそれなりに努力って言うとおかしいけども、一生懸命やったんだろうね、多分。
でも時代もやっぱりマッチしたっていうか、
そう、
ね、
うん、そうそう、ちょうどうちが英語始めた時と同じ状態で、スーパーもなかった頃、スーパーっていうとね、東光ストアと紀ノ国屋
ぐらいしか
なかった、だからスーパーって名前、
紀ノ国屋は それで外人向け専門だからね、そうそう、日本人は入れなかった、
あとコースターでデパートですからね、うん、他の個人商店、まだダイエーなんかが向こうではやってたけど、東京にも出てきてないし、
小さかったもんね、ダイエーもね、
ダイエーの名前知らなかった
からね、中内さんの中内商店という名前だったから、ダイエーっていうのは、
で、その新聞に取り上げてくれたのが良かったんでしょうね、うん、安住秀一さんというのはどういうわけか悲劇にしてくれたみたいに、店へ来るとね、こんじゃダメだって揺れるの悪いとずっと言うんですよ、店の商品の陳情が悪いとかなんて、で、あ、これじゃあよく、まあ新聞に出るとも思わなかったら、出たっていいこと書かれないなと思って散々やられた、そしたら出た半月かしと、半月でもね、一月ぐらい経ってからかな、新聞に出た時は半面ぐらい使ってうちの紹介して、こんな不便な細い路地の中でもこれだけの効率を上げてる店があるって取り上げてくれた。その頃有名な店って言ったら郡山の紅丸かなんかぐらいしかない。
そうね、うん、
だから業者が随分見学に来たりなんかしてましたよね。で、怒るんですよ、これ新聞なんか出たとお客さんが増えないで、そんな見学ばっかり来るから新聞なんか出ない方がいいって。今出てもらいたいけどな。
いや
友達がよく言いました、福さんとかどうして新聞に出るんだって、いや俺知らないよって言った。だけどちょっと変わってたんだな、多分売り出しの方法が、例えば入場料を取ったとかさ、うん、
30円入場料を取ったのね。
そうで、当時商売の先生に言われたんです、今はタダで売ったってなかなか客が集まらない時、入場料30円取って入るわけねえじゃないかって言った。じゃあかけるって言ったら、かけてもいいけど入るわけないです、でも俺は金を取るからいいもんがあると思うだろうと、だから金を取るんだ、ただしたくさん取ればあれだけども、うん、そうしたらもう大変で、市川の駅からうちは我々距離は近いんですけどね、裏通りのとこ交番に人が聞きに来て、どこにあんだってもうお客が来るって、それで整理って言って、あの狭いとこだったよね、うん、だって傘と広げて取れないぐらいの道幅だった。
だいたい問屋の人間に棚卸しなんてさせる店主は一人もいないってね言われたね。私たちサラリーマン感覚じゃない、だからじゃあお願いしますって、あ、外人のところにいたから二人で遊びに行っちゃったんだね。
ああ、そういう
商人、初めから商人じゃないから、休みは遊ぶもんだと思ってるから、
それで店出る時もこのシャツ着てるから、小売屋でこんな親父がこのシャツ着たらダメだよなんて言われたくらい、その頃やっぱり地味だったんだね、
解禁シャツ白の
みんなだからね、育ててもらったんですよね、問屋の人の言うことみんな信用しちゃってたからね、うん、こうやるといいんじゃないっつと、だって自分の知恵なんてたくさん知れてますもん ね。
目が回るほどに忙しかった江戸屋ですが、創業から10年経った昭和40年に廃業となります。そしてこのことが ETC 創業のきっかけとなっていくのです。続きは次回に。